ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。
はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年の12月11日、月曜日です。だいぶね、寒くなってきましたね、最近ね。日本はね、暦の上では12月22日からですかね、冬になりますけども、もう秋も終わって、もう冬まっしぐらっていう感じですね。先ほどカナダの方とあるミーティングをしたんですけども、カナダも相当寒そうですし、日本も相当寒そうですし、はい、グアダラハラもね、今年はね結構異常気象と言いますか、メキシコのこのね、なんていうかな、中央高原っていうね、まあメキシコの真ん中っていうのは高原って言って、その標高が高い町が多いんですよ。標高1600メートルとか2000メートルとか、はい、標高っていうのはまあ高さね。そう、1600メートルにのところにグアダラハラがあるんですけども、だいたいね、標高が高いところって冬は寒気って言って雨が降らない季節なんですよ。なんですけども、今年はね異常気象で、ずっとね最近雨が降ってて、ちょっと肌寒い毎日が続いております。今年寒いねなんて話をするんですけども、ね、気温を見るとだいたい14度とか15度ぐらいですね。もう東京とかね、まあもちろん韓国の方とか中国の方なんかは、なんじゃそりゃっていうね、そんなの寒いうち入らない、もうめちゃくちゃいい天気じゃないかって思うかもしれないんですけども、はい、グアダラハラね、今年はちょっとこう肌寒くて雨が多い、そんな冬でね、いいですね。だいたいね、こうメキシコって冬になるとね乾燥するんですよ。なのでもう朝ね起きると、もう体の水分ゼロみたいな、もう俺はミイラかみたいな、もうレーズンかみたいな、もうほんともうしばしばで、おはようございますみたいな、もう急いで水を一杯飲むとね、こうピュンってこうね、体もうなんで乾いたスポンジに水が入っていくような形でね、その水分が体の中にこう浸透していって、まあ一日がスタートできるみたいな、それぐらい乾燥するんですけども、今年はねそんなに乾燥しないかなって思います。ラッキーですね。やっぱね、ポッドキャストを撮る身としてね、乾燥って大変なんですよ。やっぱりね、僕一晩さ、口をね閉じて寝られないんですよ。なんか口呼吸で寝ちゃうんですよ。はーって口で呼吸しちゃうんですよ。なのでいつも喉やっちゃってね、そのポッドキャストを撮るの大変だっていうことは結構あるんですけども、今年はいいですね。本プロジェクトもやっておりますのでね、ゆうさん喉を大切にして頑張ってくれよと、もうメキシコの天気も応援してくれているんじゃないかなーなんて、かなーなんて思う今日この頃でございます。はい、そしてね、今日実はね、今夜の7時45分なんですけども、夜9時から、大ゆうゆう忘年会がありまして、ゆう日本語のスタッフの、2人と、奥さんのニディアさんと、そして e-book の作家さんの、カイト君と、ね、4人5人か5人で、サーモンパーティーをやろうということでね、今朝グアダラハラの、まあ、ちょっと郊外にある、町の外にある、魚市場にそのサーモンを買い出しに行きましてね、で、あんまりさ、メキシコってね魚食べる国ではないんですけども、魚市場に行くとね結構いい魚がいっぱいあるんですよ。今日はですね、カナディアンサーモン、カナダのサーモンですねを買いました。で計算したら、1キロが、2150円でした。でね、さっき日本でカナディアンサーモン、アトランティックサーモンいくらぐらいするのかなって調べてみたら、なんと 500g 5480円、だから1キロだと1万円ぐらいするサーモンなんですけども、メキシコだと2150円、1キロで、もちろんサーモンってね、結構ねキロ売りとかしてないんですよ。もう1匹で買うんですよ。なので、はい、これサーモン1匹ってこうやってこうね、調べるとね、重さをこう測ると5キロちょっとぐらいで で5キロちょっとぐらいで、まあ、1万2、3000円ぐらいだったかな、はい、になってね、うん、いやでもね5キロのサーモン1万円ちょっとで買えたらすごいいいですよ。美味しいし本当に美味しいんですよ。で朝買って、昼ご飯ちょっとねサーモンのお刺身を切り出して思いっきり食べて、でまた夜もねサーモン尽くしということでね、楽しみではありますけども、はい、まあ今日はねそれにちなんだ、テーマでいきたいなと思います。ただテーマの前に3日くらい前かな、YouTube の方に、コメントをねリクエストを、リクエストとかメッセージ送ってくださいっていう投稿をしたところ何人か集まったので、今日は1件だけ、何でしたっけ、リクエストコーナーでしたっけ、メッセージコーナーをやっていきたいなと思います。あ、お便りコーナーだ、お便りコーナーでした、すいません、お便りコーナーをやっていきたいなと思います。それではよろしくお願いします。
ゆうゆうのゆうゆうのゆゆゆうゆうのゆうゆうの
日本語ポッドキャスト、お便りコーナー、はい、ということでやってまいりました、ゆうゆうの日本語ポッドキャストお便りコーナーです。このコーナーでは、ディスコードや YouTube で、お便りを募集して、そのメッセージを読んでいって僕がコメントしていこうというコーナーです。長いエピソードになるときにはだいたい1通ぐらいで、短いエピソードになるときは2通ぐらい読んでいきたいなと思います。今日はねメインの、コンテンツがちょっと長いので、1件だけでいきたいと思います。ラジオネーム、おいという言葉かっこいいと思う人さん、アメリカのミシガン州からです。ありがとうございます。コメント読んでいきます。高校4年生です。3年間ぐらい日本語を勉強してきました。正直最初は勉強するのがつまんなくて難しかったです。ある日ゆうゆうの日本語ポッドキャストを見つけました。このポッドキャストのアニメキャラちょっと変だなと思って聞いてみようかと思いながら聞いてみました。今思うと本当に良かったな。ゆうゆうのポッドキャストを初めて聞いた時全部わからなかったんですけど、ゆう先生は簡単な言葉を使ってくれましたから話の大体、意味大体理解できました。どんどんどんどんゆうゆう先生のポッドキャストを聞けば聞くほどわかるようになりました。多分聞き続けた理由はゆう先生の話は、普通に面白かったからです。ゆうゆうの日本語ポッドキャストイコールつまらない勉強という感じじゃなかった。むしろゆうゆうの日本語ポッドキャストイコール楽しい時間という感じでした。ゆうゆう先生のポッドキャストや YouTube ライブを聞くといつも笑います。本当に楽しい。ゆうゆう先生のおかげで私の日本語上達しました。やばい、この長いコメントすみません。要は心から感謝しています。日本語の先生になってくれてありがとうございますということで、いや嬉しいですね。いや嬉しい、ありがとうございます。高校4年生ですって、いや素晴らしいですね。まあまずはもう日本語をね高校1年生の時に勉強しようと思ってくれて本当にありがとうございます。そしてね3年間こう続けてくれて本当にありがとうございます。僕もね日本語教師として一ねスペイン語学習者、韓国語学習者として3年間言語の勉強を続けるのってね本当に大変なのよ。本当に、うん、相当いろんなことをね我慢しないとできないのかなって思います。もうスペイン語に関してはさ全然なんか勉強したというよりかはね、メキシコに住んでたっていうだけで、韓国語の勉強ね始めてから1年ぐらい経つんですけども全然前に進んでないんですよ。先生はめちゃくちゃいいんですけど、いかんせん僕がねなかなか頑張れない、ちょっとこう時間があるときに勉強できない悪い学生なんですね。その点ね、おいという言葉かっこいいと思う人さん、いや本当にねすごいなって思います。尊敬します。うん、だって高校生だよ。高校生でさこんなに長くて素晴らしくて人を喜ばせられるコメントを書けるってすごいよね。だから俺高校生の時なんて英語なんて I'm fine, thank you, and you ぐらいしかできなかったですからね。いやそう思うとすごいなと、ただただ嬉しいなと。これいろいろ嬉しいポイントがありまして、まずね嬉しかったのはゆうゆうの日本語ポッドキャストイコールめちゃくちゃ楽しい時間ね。 時間って書いてくれたのがすごく嬉しい。いや本当に嬉しかったです。なんかポッドキャストってみんな日本語の勉強だと思って聞いてるのかなって正直そう思っていたんですけども、この老いという言葉かっこいいと思う人さんの名前が長いね、コメントを読んで、あ、一つのなんか時間として、ね、自分の一日の、ね、朝ごはんを食べる時間とか、シャワーを浴びる時間とかドラマを見る時間と同じ並びでゆうゆうの日本語ポッドキャストの時間っていう時間があることが、いやすごく嬉しいなと思います。うん、なんかね、いや私もそういう気持ちですよ。ゆうゆうさんっていう方はぜひぜひコメント書いてくれると嬉しいですね。うん、いやなんか頑張ろうっていう気持ちになりました。ということでね、すごいめちゃくちゃいいテンションのまま、メインのテーマに入っていけると思います。本当にありがとうございます。お便りコーナーでした。
ゆうゆうだ日本語ポッドキャスト。
はい、ということで、今回のテーマなんですけども、その同じ、リクエスト欄のところにあったコメントでお寿司について話してくださいというねコメントがポッとこう一件入っていまして、そういえば俺寿司について話したことなかったっけかなと思ってね。うん、寿司ってすごい難しいけども、でも話してみたら面白いんじゃないかと思いまして、今回はねお寿司について話していきたいなと思います。まずはじめにお寿司の歴史についてで、次はお寿司のタイプについてで、3つ目は高いお寿司と安いお寿司屋さん何が違うの、そして最後に僕のおすすめのお寿司を食べる場所、この4つでいきたいなと思います。はい、まず1点目はですね、お寿司の歴史から皆さんに紹介していきたいなと思います。皆さんお寿司って聞くと日本の伝統的な料理っていうイメージすると思うんですよ。僕もやっぱ寿司といえば日本料理だよなと。意外と日本料理って少ない。なんかねラーメンは中国料理だしね、餃子も中国料理だし、なんかカツ丼とかも絶対なんかベースはね、とんかつ自体は日本人昔は食べてなかったから、多分外国から入ってきた料理を日本風にアレンジするね、外国から来た料理を日本風にアレンジするのは日本人めちゃくちゃ得意なのよ。オムライスとかさ、それこそラーメンとか。でもお寿司に関しては僕は日本生まれ日本育ちのもう純粋ジャパニーズフードだと思っていたんですけど、そうではなかったんですね。スタートは東南アジアの発酵食品だったそうです。東南アジアっていうぐらいだから多分インドネシアとかフィリピンとかベトナムとかあっちの方だと思います。はい、そっちの方で魚を腐らせないためにお米に入れて腐らせるっていう腐ってんじゃねえかよみたいな発酵食品ってわかるかな。発酵食品これね結構このねキーポイントになるんですよ。発酵食品ヨーグルト発酵食品です。チーズ発酵食品です。まあ、つまりこう長い時間置いてなんかいい意味で腐った料理納豆発酵食品です。うん、で魚ってやっぱすぐダメになってしまうんですけど、それを長くね食べられるようにするためにそのお米をこうなんかねぐじゅぐじゅにしてねなんかドロドロにしてその液の中に魚を入れてで長い間置いておくと、それが東南アジアでこうやられていたその魚の料理方法だったんですね。でそれが日本こう多分中国を渡ってこう韓国を渡って奈良時代、まあ、700年ぐらいですね、今から1300年くらい前に日本に伝わってきました。でもちろん日本は海の国ですので、まあ、その昔の人は魚をそういう米のドゥルドゥルのところに入れてで食べたわけですよ。ただやっぱ魚っていうのは多分当時ねお金持ちしか食べられなかったんじゃないかなって思うんですね。 うん、特に京都とかっていうのは海から離れてるじゃないですかね。まあ、奈良だから奈良ですよね。あの京都ではないですけど、奈良まで持っていくのって大変だと思うんですよ。多分そういう形でその取っておける形にして、長く冷蔵庫なんてないですから、うん、腐らないようにして、で、まあ、みんな食べていたと。で、室町時代、まあ、大体1500年ぐらいになると、あのこのお寿司のねベースみたいなものになっていきます。なんでかっていうと、この昔はもうこれ魚かっていうぐらい、そのお米のそのドゥルドゥルの中に入れといて、そのめっちゃ酸っぱい、もうめっちゃ酸っぱい感じになっていたんですけども、でそれだとさ、これ魚食べる意味なくねってなるわけじゃないですか。なのでそのドゥルドゥルの液に長く入れないで、で短い間にとりあえずつけておいて、でお酢のご飯、その魚、お酢のご飯、魚っていう風に重ねていって、上からうらって石で押して固くして食べる。イメージとしてはラザニア寿司みたいな、ラザニア、ラッツァーニア、ラザニア、わかります？あのイタリア料理のあれってさ、あのトマトソース、ラザニアのパスタ、トマトソース、ラザニアのパスタじゃないですか。だから日本のね、魚ご飯という形 でそういうお寿司が室町時代にできましたと。だからさ、みんなね、お寿司ってイメージするとね、あのだってね、ご飯のね、あのなんていうの、丸っこいご飯の上に切った魚が乗ってるだけだから、めちゃくちゃ作り方としてはシンプルじゃないですか。だからすげえ昔からあるのかなと思いきや、その私たちがイメージするお寿司になったのは江戸時代、1600年ぐらい、今から400年ぐらい前ですかね、うん、なんですよ。で、今私たちがイメージするお寿司っていうのは江戸前寿司って言います。これね、意外とみんな知らないと思うんですけど、お寿司ってどこの料理ってね、例えばお好み焼き、大阪の料理、たこ焼き、大阪の料理ね、博多ラーメン博多ラーメンだから、まあ、ね、福岡博多のラーメンっていう風にね、その場所その場所でご当地グルメがあるんですけども、お寿司っていうのは昔の東京のご当地グルメだったんですよ。はい、なので江戸料理、東京料理なんですね。なので結構いいお寿司屋さんとかに行くと、あのお寿司じゃなくて江戸前寿司っていう風に書いてあることが多いです。これなんで江戸前寿司っていうかっていうと、江戸の前、本当に場所としての前に何がありますか？そう、東京の前には海があるんですよ。東京湾があるんですね。で、その東京の海で獲れた魚とか海苔を使ってお寿司を作るから、江戸の前のお寿司、江戸前寿司っていう風になったんですね。今さ、この時代でイメージすると、うーわ気持ち悪って、あんな汚ねえ海で魚取って食べんのって思うかもしれないですけど、昔はそんな汚くないですからね。はい、でそういうところの貝とかね、海苔、もう本当に京都とか奈良とかと違って、もう東京湾っていうのはすごいね、いい漁場、魚の取れる場所らしいんですよ。なので、まあ、そこでね、取った魚を江戸に持って行って、でこれ不思議なことにね、昔の人ってお金持ちじゃない人はあんまりその発酵をさせない、ね、腐らせないで酸っぱくしないで食べていたそうです。逆に貴族とか将軍さんとか天皇とかっていう偉い人は酸っぱくして食べたそうですね。まあ、これは多分、ね、奈良時代からそのお金持ちの料理として酸っぱい魚を食べてきてね、結構時間がかかるんですよ、その酸っぱい魚を食べるまでには。で昔の江戸の人なんかはね、もうその釣った魚ピャッと切ってピャッと食べればいいじゃねえかいみたいなね、早く食べれば美味しいじゃんと思ったんじゃないですかね。あの早く食べれるっていうことで今のお寿司になりました。ただ今のお寿司と昔のお寿司ってちょっと違って、何が違かったかっていうと、サイズ、大きさが違かったんですよ。昔のお寿司ってご飯の部分がおにぎりぐらいでかかったんですね。でかいってわかります？大きいって意味ね。うん。ね、 お今さ皆さんがねイメージする握り寿司ってね一口で食べれる、まあちょっとねお口が小さい人だと二口で食べれるかな、でもまあ一口で食べれるじゃないですか。でも昔の人はあのおにぎりぐらいでかいご飯の上にベロンってこう大きい魚を乗せてそれを半分に切って食べていたそうなんですね。でしかもこれっていうのは屋台料理、屋台ってわかるかな、レストランって家の中にあるよね、建物の中にあるけど、屋台は道にさなんかこうあほらあんじゃん屋台ラーメンってこう道にこうなんか車のついているちっちゃい家みたいなのをこう引っ張ってってそこでラーメン食べてるビデオ見たことありません？うんね、あの道にあるやつは屋台って言いますけども、屋台料理としてお寿司が出ていたそうなんですね。でもう一回戻るんだけど、そのおにぎりサイズのご飯を半分に切って、で2つにして、で一口ずつ食べていたのが今の回転寿司の原型だったりとか今のお寿司屋さんの原型って言われてます。回転寿司ってあのね回るお寿司ですよ。であのお寿司って大体2個一緒に出てくるじゃないですか。1個だけ出てこないんですよ、2個一緒に出てくるんですね。あれなんでかっていうと、昔はあれが1個のサイズ でそれを切って食べていたので、その江戸前のその昔のスタイルを、まあ、守ってというか、まあ、それが日本人にとって寿司だっていうような形であの2個を1セットで出すっていうところが結構多いみたいですね。はい。で最終的にもう本当に今私たちがあの食べるお店で食べるあの形のお寿司になったのは、明治30年頃、1900年頃、だから今から120年前にお醤油を使ったり刺身を使ったりして、もうあのスタイルの今のスタイルで食べれるようになったのが今から120年。だからそう思うとですよ、そんなになんかねめちゃくちゃ古い料理でもないのかなとも思います、あの僕らの食べてる寿司はね。だってそれこそ餃子なんて言ったら結構昔からあったんじゃないの、わかんないですけどね。ぜひこのポッドキャストを聞いている中国の方、韓国の方、餃子とかマンドゥってどれくらいの歴史があるかっていうのをねコメントで書いてくれると嬉しいですけども。だからそうなるとね結構後輩ちゃんなんですよ、寿司ちゃんね。はい。まあ、そんなお寿司なんですけども、皆さんどれくらい種類があるのかって知ってます？まあ日本の方はねもちろん知ってるよと、日本に住んでる方も知ってるわって思うかもしれないんですけども、まあ、簡単にね説明していきたいと思います。まずはですね、巻き寿司、巻いてあるお寿司ですね。あの外が海苔で中にご飯入れて、でその中に魚だったりとかを入れて食べるお寿司で、この巻き寿司がね多分意外と一番あの種類が多くて、巻き寿司の中にも細巻きって言って細いね、もう本当にこう細い魚がピョロッと入ってたりとか、キュウリが入ってたりとか納豆が入ってる、これを細巻きって言います。で太巻きっていうのは、ね、3つ4つの材料が入っている、でこうで切るとこう綺麗な卵が入ってたり魚が入ってたり、ね、野菜が入ってたりする、これがねカリフォルニアロールのベースですよ。でこれにさあの海外ではアボカドを入れてみたり、フィラデルフィ何だっけ何クリームチーズを入れてみたりね、その周りを揚げてみたりとかね、そうなんです、太巻きなんですね。であとね手巻き寿司っていうのもあって、あの日本のね家族パーティー家族パーティーっていうのかな、ファミリーパーティーではそのお米を用意して魚を細長く切って、で自分で海苔の上にご飯を乗せて、で自分の好きな魚を乗せて、なんていうのかな、あのアイスクリームのコーンみたいな形で巻いて食べるのを手巻き寿司っていうんですけど、ああいうのはね特別な技術が必要ではないし手もそんなに汚くならないので結構ね家で食べる料理としてね人気があります。それ以外のお寿司でいうとちらし寿司、そういうこう大きい桶の上にご飯を乗せて、でそのご飯の上にこういろんな魚を乗せてデコレーションをする、なんだろうな寿司ケーキみたいな感じかな、はい、これちらし寿司、ね、あとは押し寿司、 押し寿司っていうのは結構お酢をねビネガーをめちゃくちゃ強くして、で魚も結構ビネガーにつけて、だから昔のスタイルだな、昔のスタイルで、でその押すのでキューってこうプレスをかけて固くして長く持つようにするっていうね、押し寿司なんていうのもあります。大阪とか京都に行きますと柿の葉寿司って言って、柿っていうフルーツの葉っぱに包まれた押し寿司を新幹線の駅とかで買うことができます。ぜひね一回は人生のチャレンジとして食べてみるのは僕はありなんじゃないかなと思います。このね柿の葉寿司も江戸時代、まあ、だからだいたい今から400年ぐらい前からあるスタイルとして食べられている、めちゃくちゃトラディショナルな食べ物です。そういうさ、なんか伝統的なめちゃくちゃ昔の人も食べてた同じスタイルのお寿司を新幹線に乗りながら食べられるのも、これもまた一つおつですよね。おしゃれですよね。おシャンティーですよ。ええ、ということでね、まあ、ぜひぜひチャレンジしてみたらいいのかなと思います。柿の葉寿司って言います。柿はフルーツの柿、のは助詞のの、葉は葉っぱの葉、柿の葉寿司ですね。はい。そして最後になりますけども、皆さんがイメージする日本のジャパニーズ寿司として、握り寿司ですね。小さいご飯のボールの上に、魚をペロッと乗せて、いただくと、見た目的には一番シンプルなんだけどね、これが一番難しいんですよ。本当ね、俺子供の時に思ったんだけど、誰でも作れんじゃんって思ったんですけど、そんなことはない。この美味しいお寿司が握れるために日本人は何年も何年も何年も修行をして、お寿司屋さんで働いて、で何年も5年も6年も7年もトレーニングして、やっとお客様に寿司が握れるっていう、本当にね、なんか俺ちょっと寿司シェフになりてえから明日からやってみようっていうのではできないと言われております。まあ、本当はどうなのかは分かんないですけどね。でもそれぐらい難しくて繊細なお仕事だっていうのがおにぎり寿司です。で、握り寿司食べてみたいと、お寿司食べてみたいで、いろんなオプションがあるのもこのお寿司屋さんのね、お寿司のね面白いところなのかなって思います。本当にね、安いもので言うと、回転寿司ね、これ名前言っていいのかな？うん、なんだっけ、かっぱ寿司とかさ、あとは何が、スシローとかさ、ああいうね、ああいうお寿司屋さんで、まあだいたい1人1000円とか2000円ぐらい、だから10ドル切りますよ、8ドルとか7ドルぐらいで。まあまあまあまあまあ普通にお腹いっぱいになるんじゃないかなぐらい食べれるわけですよ。ビール飲んでも1人3500円ぐらいでね、いけるんじゃないかな。で、高い高級店、もうなんかめっちゃ静かなさ、ちょっともう周り全部木で、テーブルも木でね、寿司シェフがさ銀座で、はいっつってピッて直接出してくれるような、回らないお寿司ってよく日本人は言うんですけど、回らないお寿司だとだいたいランチで6000円から1万円ぐらいで、ディナーね、晩ご飯になるとだいたい2万円から4万円ぐらいになります。まあなので、まあだいたい回転寿司40回を1回で行くかどうかってことですね。まあ、それぐらい値段が違うんですよ。で、海外の人からするとさ、なんでそんな値段違うのっていう風に思いません？うん。所詮魚とご飯でしょ？そんなに変わる？っていう風に。これね、違うんすよ。まあ、どれくらい違うかっていうと、ファーストクラスかエコノミークラスくらい違います。うん。ね、飛行機は同じなのよ。寿司っていう中では同じなんですけど、エコノミークラスとファーストクラスだとどれくらいリラックスできるか、食べる料理、見る映画、そしてお客さんのその、ね、キャビンアテンドさんのサービス、もう全てが違う、もう王様のような、ね、フライトができるのがファーストクラスですよね。まあ、その分高いですよ。でもすごい経験ができる。で、エコノミークラスっていうのはもうとにかく座ってそこに行こうと、ね、日本に行こうとかさ、アメリカに行こうとか、まあそういうね、とにかく乗り物だけっていう、そういうのはエコノミークラスですよね。それぐらい違うかなって僕は思います。 あのね、僕は何回かね、何回かあのそういう高いところで食べさせてもらったことがあるんですけども、あのね、やっぱ違います。うん、でもね、2万円払えば2万円の体験ができる。僕はちょっと4万円のお寿司屋さんは行ったことないですけど、2万円ぐらいのお寿司屋さんは行ったんですよ。うん、それぐらいの体験ができる。イメージとしてね、イメージとしてお寿司を食べた、ま、時にね、回転寿司は、うん、おおって感じで、2万円のお寿司屋さんでお寿司食べると、ってなる。わかるかな、うふってなる。もうね、なんていうのかな、うんとかじゃなくて、あの、笑っちゃう、美味しすぎて。うん、で、まあ、なんでそれぐらい違うかっていうと、まあ、お寿司屋さんのこうね、必要なものとして、お米、魚、海苔、わさび、お醤油、これ基本的にお寿司を構成するものなんですけど、このね、お米も魚も海苔もわさびもお醤油もピンキリなんですよ。ピンキリっていうのはすごい高いものからすごい安いものまであるんですね。ご飯もそのどれくらい硬いかとか、どれくらいそのご飯にこう水分が入って柔らかくなるかとか、お酢が入った時にどれくらい硬くなるとかとかっていうのがもう完璧に計算されて、そのご飯を、そのお寿司のご飯を食べた時にべちゃべちゃしない、こうってしない、ご飯一粒一粒が感じられる。でも口の中に入るとふわっとこうお米がなんていうか、パラパラにこうね、くっついてなくてこうばらけて、でお米の味を感じながらっていうお米って日本探しても結構少ないんですよね。あの、皆さん日本でご飯食べたことある方はわかると思うんですけど、やっぱベタベタしちゃうんですよ、にお米って。でしかもお酢なんか入れたら、ね、ビネガー入れたらもっとベタベタすんのね。それをすごい技術とすごいお米でやるとベタベタしないんすよ。本当に本当にしないんですけど、なぜか不思議と丸になってるんですよっていうね。そういうお米だったりとか、やっぱ魚一つとってもね、ね、青森のね、北海道の近くの寒い海でその縄、あの網を使わないでこう釣りみたいな感じでね、一本の針と一本のね、釣り糸でね、100キロぐらいのを釣って、もう本当に綺麗な形でその大きくて寒くて太ってるお魚っていうのを完璧な状態で東京に送ると。まあそうなるとね、ビジネスとしてはね、漁師さんとしてはね、あの網、大きい、なんていうの、網って英語でニットじゃなくてネットでね、わーっていっぱい取ったら、そりゃあね、そりゃいっぱい取れてお金持ちになれるんだけど、違うんだと。完璧に美味しいものはこれぐらいのサイズの餌を出すと大体大きい魚が取れるからっていう風に取ったりとか、その海のことを完璧に知っているね、漁師さんいっぱいはいない。でもその漁師さんが完璧なタイミングで完璧な場所で取った、ちょうどいい油とちょうどよくこう締まったね、こう身が固くなって美味しい、そういう魚をね、まあ、出すわけですよ。でお寿司屋さん自ら、ね、市場に行って、もう何年も何年もどういうお魚が美味しいのかっていうのをその場で食べるわけにはいかないので、見てその魚の色だったりとか、目の色だったりとか、どこで取ってるかとか、その日の気温っていうのを全部計算して、その日に使う魚をこうピックアップして買っていってお寿司屋さんに入れると。そういうお寿司屋さんと、ね、ね、遠い海で、ね、ネット使ってボコーンっていっぱい取った魚をそのまんま冷凍してクッて冷凍して、で安い形でいろんなねお店に送ったって言ったら、それはまあ違いますよね。ね、あの海苔もわさびもそうですよ。特にわさびなんかは、僕が住んでいた静岡県にね、あの天城っていう山がありまして、でこの山っていうのはすごくね 大きくて深い山なんですね。で水がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。でわさびってあの本当に水が綺麗なところじゃないと作れないんですって。多分育てられないんですって。まあ、それは多分そのわさびが枯れちゃうのもそうだし、水が汚かったらわさび自体に変な味が入ってしまう。だからもう本当にもう何ですか、皆さんイメージできます？めちゃくちゃ綺麗な川で、もう直接川の水飲めるぐらい綺麗な水のところ、イメージ山の中でね、うん、水道の水よりも全然うまいっていう、そういうお水で育てたね、少ないわさびを使ってっていう風にやったらね、そりゃ高くもなりますよ。でそれだけではなく、揃えているお酒ね、あの日本酒って本当にいろんなお酒があって、どれくらい甘いのか、どれくらい辛いのか、そのお魚に一番合ったそのお魚の味を殺さないで、その口の中にお魚を入れて、その魚をお酒を飲むと、その魚の風味がうわってこう広がる、そんなスペシャルなコンビネーションを自らお寿司屋さんが選んで用意してくれてるわけですね。でそのお寿司だったりとかお酒だったりとか、ね、小鉢って言ってね、ちっちゃいご飯とかを出してくれるお皿が綺麗なんですよ。あのね、僕思うんだけど、他の国は分かんないね、ごめんね、分かんないんだけど、日本の料理はお皿がめちゃくちゃ大事なんですよ。目で楽しむんですよ。だから赤いね、マグロってね、赤いお刺身なんですけど、赤いお魚にはこう白くてね、こう華やかな、分かんないよ、お皿にして、で赤のワンポイントが入ってるから、そのもう服と同じだよね。うん、その赤いお魚がいい感じに見える色のお皿で、それもこう土っぽいお皿なのかね、磁器っぽい、なんていうか中国のさ、お皿みたいにこういろんな絵が描いてあるお皿なのかっていうのも全て選んで、目で鼻で耳で口で楽しめる、もうそれを全てオーガナイズされているのが、1回2万円とか4万円のお寿司屋さんって思うとね、すごいなと思いません？で、まだね、僕そんなにお寿司食べたことありませんと、ただ日本に行ったらお寿司ぜひ食べてみたいですっていう方は、僕のおすすめは回転寿司です。まずはね、いいんだよ、一食1000円とか2000円ぐらいのお寿司屋さんでお寿司食べてみて、好きか嫌いかをチェックするのは僕はありだと思います。あのね、じゃあ一皿100円の回転寿司が美味しくないかっていうと、そんなことは全然ない。普通に美味しい。うん。でも美味しさが、そのなんかめちゃくちゃこだわったお寿司ではないから、なんか、お、うん、うん、この値段でこれなら美味しいよ、いけるいけるっていうぐらい、そういう感じです。僕もね、回転寿司大好きです、本当に大好き。うん、なので、まあ、ぜひぜひ回転寿司ね、行ってみてください。やっぱあと値段を気にしなくて心配しないで食べれるっていうのも結構大事だと思う。うん、やっぱ高いところだとね、お金持ってない人心配しちゃうからな、大丈夫かなって、俺帰れるかなみたいなね、そういうのもなしに。で回転寿司でお寿司食べてみて、結構好きだわと、俺この味結構好き、やっぱジャパニーズ寿司好きだなっていう風に思ったら、一回は高いお寿司屋さんにチャレンジしてみるのもありなんじゃないかなって思います。うん、でそうすると、確かに違うわって、そういう楽しみ方ができる。なんか、あ、私日本に行って、やっぱジャパニーズ銀座寿司、銀座のめっちゃ高い寿司食べたいからみたいな、なんかそういう風に食べても別にいいんだけどね、いいんだけど、皆さんのお金だから構わないんだけど、絶対そっちの方が2万倍楽しめると思う、やっぱすげえなーって思えると思う。うん、ということで、まあこのね、寿司の値段と、まあ、どういうものなのかっていうお話をしました。はい。でちょっとお寿司屋さんに行くときに注意してほしいのがね、特に 回らない高いお寿司屋さんっていうのはもう食べ方も全部その寿司シェフがもうデザインしてるんですよ。うん。ね、なのでそのお醤油とかつけて食べますかとかつけないで食べますかとかっていうのはね、一回一回高いお寿司屋さんに行ったら寿司シェフに聞いた方がいいと思います。これ板前さんっていうんだけど、寿司シェフのこと板前さんっていうのね、板前さんに聞いた方がいい。これ醤油つけますかとか、このまま食べますかっていうふうに聞いて、あ、このまま食べてくださいっていうふうに言われたらそのまま食べる。うん、もうそれで醤油つけたらダメよ。もうどれくらいダメかっていうと、サッカーこれから遊びますと、サッカーしますと、なのに野球のバットを持ってサッカーグラウンドに行ってサッカーボールを野球のバットでパチンって打つぐらいダメ。もうそれぐらいもう全然違うことやってるから気をつけてください。はい。そして最後になりますけども、僕のおすすめの魚を、おいしいお寿司を食べられる場所4つ紹介したいなと思います。でその場所の前に季節なんですけど、まあ食べたい魚によります。正直言うと食べたい魚によるんだけど、特にこの魚が食べたいっていうのがなければ冬か秋、秋の終わりから冬にかけて。お魚っていうのは海が冷たければ冷たいほど脂が乗るんですね。うん、なんかお腹の内臓って言ってね、胃とかさ腸とかを守るために脂がねだんだんついてくるので美味しくなります。はい。夏はね魚美味しくないです。基本的には魚にもよるんだけど基本的には美味しくない。だから美味しいお寿司を食べたかったらぜひ日本に来てください。ね、冬に日本に来てください。はい。でまず場所なんですけども、まずは東京です。まあ、東京はねやっぱり江戸前寿司、寿司といえば東京の料理なんですよ。そして美味しくて高いところがいっぱいあります。うん、とにかく本物のジャパニーズ寿司が食べたかったら東京にのお寿司屋さんを探しておけば間違いないかなと思います。そして2つ目は北海道ですね。北海道ももちろん日本の美味しいお魚の 50% は北海道で取れると言っても過言ではないです。いやこれは過言だな。いやそんなことない、ごめん。これこういうのこういうことね適当に言うと怒られちゃうからあれですけど、とにかく北海道はねシーフードが美味しいんですよ。やっぱり冷たい海ですから。うん、なので、まあ、北海道行ってお寿司とかお刺身を楽しむっていうのは僕はありなんじゃないかなと思います。実際にね今年の夏、北海道に行ったんですけども、夏だったんだけどね普通に美味しかったですね。うん、はい。そして3つ目は、金沢、石川県ですね。日本海側です。なんですよ。で、これなんで金沢を選んだかっていうと、僕が直接本当に行ったことがあるところだからです。ね、本当にいろんな場所でお寿司は食べれるんですけど、まあ僕がいろいろ行ってね、その土地で食べてきて、お寿司を食べてきたんですけど、その中でも金沢は本当に美味しかったです。これなんでかっていうとですね、金沢の上のとこにある海っていうのは、どっちの方から?福岡の方から、暖流って言って暖かい海の流れが入っていくんですね。で北海道の方から寒流って言って冷たい流れが入ってくるんです。でちょうどその金沢の上あたり、ね、石川県の上あたり能登半島のところでその流れがぶつかるんですよ。なので暖かい海と冷たい海がぶつかるので魚の種類がすごくいっぱいあって、そして美味しいね。ワンピース好きな方はブルーオーシャンだと思ってください。はい、ブルーオーシャンだっけ、違う、なんだっけ、サンジが行きたいところ、もう世界の海がぶつかっている、世界のすべてのお魚がいる夢の海。まあ世界のすべての魚はいないんですけど夢の海です、日本人にとってね。そこがね、金沢ですね。本当に回転寿司行ったんですけど美味しかったです。はい。そして最後になりますけども成田空港です。空港なんて、成田空港のお寿司屋さんは本当に美味しかった。今回ね、 今回日本いろんなとこ行ってやっぱお寿司も食べたりしてきたんですけども、成田空港のねお寿司屋さん本当に美味しかった。同じことしか言ってない、ごめん。うん、帰る前に回転寿司寄ってきたんです。やっぱ最後はお寿司食べたいなっていうことで、本当ね、ネタその魚も美味しかったし、ご飯も美味しかったし、直接握ってくれるし、でね、一人6000円とか、うん、だからめちゃくちゃ高いお寿司と回転寿司のちょうど半分で真ん中ぐらいの値段で食べれました。でさ、あの俺なんでかなって考えたんですけど、やっぱ空港だから、ね、いろんなさ飛行機がね来るところですよね。なので多分いろんな魚が集まるのかなって思ったのと、やっぱその、ね、成田空港って千葉県と、まあ、茨城県の近くにあるんですよ。でこの茨城県っていうのも結構ね、日本ではその暖かい海と冷たい海がぶつかる千葉県とね、茨城県の沖でねぶつかるので、やっぱいい魚が取れる場所なんですよ。なのでまあ美味しいお魚がね成田空港に行くのかなと思いますので、ちょっと高いお寿司屋さんに行くのは怖いと。日本語もそんなに話せないし、ルールもよくわかんないし、そもそもお金もちょっと不安だからっていう方は、一回100円のお寿司でお寿司食べてみて、好きかどうかチェックしてみて、もうそれも十分美味しいですから、美味しいって思ったら成田空港にお寿司を食べに行くのも僕はねありなんじゃないかなと思いました。はい、ということで、まあ、今回はお寿司についてのんびり話していきました。いかがだったでしょうか。ということで、最後にお知らせをさせてください。ゆうゆう ebooks、はい、本ですね、絶賛発売中です。もうね12月の末になると第2弾2つ目の作品も出しますので、そちらの方もぜひぜひチェックしておいてください。 YouTube でね、必ずその新しい本が出るときにはいろんなお知らせがいくと思いますので、よろしくお願いします。はい、そして、その ebooks を販売している、パトレオンですね、ペイトレオンですね、はい、やっております。いろんなサポートの形あります。このねポッドキャストのスクリプトがダウンロードできるサポートがありますので、もし興味がある方は、サポートのほどよろしくお願いします。そして、会話グループレッスンもやっております。はい、ゆうゆうとね、ゆうゆうの仲間たちとぜひ日本語を話すトレーニングをしてみたいね、日本語を話してみたい、こういう深い話とか歴史とかいろんな話をしてみたいんだけども話す相手がいないとか、日本人とそういう話すチャンスがないっていう方は、ぜひぜひゆうゆう日本語@gmail.com までご連絡ください。そして、最後になりますけども、YouTube の方もやっておりますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。お知らせばっかりごめんね。はい、ということで皆さん引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバーイ。